次は東京農業大学副学長上原真理子さんの骨の健康と食生活のコーナーです。第4回は骨の健康を守るミネラルというお話です。
ミネラルは、人の体の中でどのくらいの割合を占めているかというと、だいたい 4% ぐらいなんですよね。で、4% ぐらいなんですが、組織組成として考えると筋肉が 40%、 内臓神経が 24%、 骨が 18%、 脂肪が 18%、 まあこれ男性で、成分組成、元素組成として考えると、まあ一番多いのが、まあ成分組成としては水は 60% です。そして 18% がタンパク質で、脂肪が 18%、 ミネラルが 3.5%、 糖質が 0.5% ということになります。で、元素組成としては酸素 65%、 炭素が 18%、 水素が 10%、 窒素が 3%、 そしてミネラルが 4% となります。体の中に占める割はとても少ないんですけれども、まあ、このミネラルが私たちの健康に役立ちます。ミネラルはですね、実は一緒に摂取する、食品の因子に結構影響されると言われています。加齢によりミネラルの吸収能が低下するので、これを気にするべきということで、ミネラルの吸収に影響する主な要因、まず吸収促進要因ですが、乳糖ですね。これは、ミネラル吸収を上げるタイプの牛乳の中に入っている糖質。そして難消化性オリゴ糖、こちらは小腸で消化吸収されなくて、大腸で発酵するタイプのものです。で、これはミネラルは、まあ、通常小腸から、吸収されるんですけれども、こちらは、難消化性というくらいなので、小腸では吸収されにくい、大腸で発酵してミネラルの吸収を上げるタイプのものです。それからある種のペプチドとかアミノ酸はミネラルの吸収を高めると言われています。それから有機酸、難消化性オリゴ糖か、大腸で腸内細菌によって使われると、この有機酸ができてくるんですけども、この、腸の中を酸性に保つことによってミネラルを吸収しやすい形にするということが知られています。そしてビタミン C、 主に鉄の吸収を上げる、これは割と有名ですよね。それからビタミン D はカルシウムの吸収、マグネシウムも実は、吸収を促進するんですけれども、カルシウムに対しての影響が有名になっています。で、これらはですね、ミネラルを吸収されやすい形にするものが多いんですが、逆に吸収阻害要因というのは、ミネラルと、まあ、結合してしまって、吸収されにくい形の塩を作ってしまうものが多いです。例えば、フィチン酸。フィチン酸は大豆とかにもですね、はい、野菜の中に多く含まれていますね。シュウ酸も、そうですね、ほうれん草とかに多いです。それからポリフェノールも同じです。食物繊維も同じ、これらはミネラルと結合してしまって、ミネラルを吸収しにくい形にしてしまうものになります。それから拮抗するミネラルというのがあるんですが、まあ片方のミネラルの摂取が高いと片方の吸収が悪くなる。例えば、まあ、カルシウムが必要だと思ってたくさんカルシウムを摂取した時に亜鉛の吸収が悪くなったり、鉄の吸収が悪くなったりします。はい、それから、胃潰瘍の方とかは生酸剤を飲んでると思うんですけれども、胃酸によるミネラルの溶解っていうのが、小腸で、ミネラルが吸収される最初のされる前の最初のステップになるので、生酸剤を飲んでる方の場合はミネラルの吸収が落ちます。 それからもこれは仕方がないんですけども、加齢とともにやはり腸管の頻度が悪くなりますので、ラミネの吸収が落ちてくるというのがあります。